皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日は、活躍中のアーティストあるいはアートに関連した企画事業や活動をされている方々をお招きして、取り組んでおられる活動内容についてインタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。さて本日のゲストは、片岡義武さんと山下翔吾さんのお二人をお招きしております。お二人は芸術系大学で、学ばれた山下さんは、そのアート知識技術を生かしたアート仕様の回収大工さんとして、また義武さんの方は、舞台、インテリア大工、イベント大工といったような肩書きをお持ちの方であります。特に、山下さんは、最近流行りの町屋の改修改装に関わられ、その改修が、大変ユニークな改修の仕方ということで話題になっている方であります。また吉武さんの方は、同じく、大工という専門職を持ちながら特に舞台、昔で言いますところの大道具さんといいますかイベント大工として、いろいろなイベントで皆さん方お会いをされている方であります。さて今日は、お招きした理由は実はこのお二人の成業、大工という成業でお呼びしたのではなくて共にお二人が共通してハマっているというふうにも思われる祭り神輿担ぎについてのお話をお聞きしようという目的でお招きいたしました。そろそろ、夏の風物といいますか京都の、町角に、祇園祭りの囃子が聞こえ始めるとこのお二人も聖行をそちらの家にして、祭り、バカになっていくというような、時期であります。まあ、今日はそういう祇園林をバックミュージックに聞きながら、お話を お聞きしたい。何が大の大人をしてこのように夢中させるのか、神輿を担ぐということの魅力って一体何なのかということをこれだけ、しらっとした冷めた、社会だというふうに、言われている。特に若者が、冷めた目でいろいろな出来事を観察するような風潮を、感じる今日ではありますが、その中でこのように大の大人が、寝食忘れて神輿担ぎにこのをかけられる魅力というのは一体何なのか、そのあたりを今日は お話お聞きしたいというふうに思っています。笠子さん、山下さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
後ほどそれぞれの自己紹介をしていただくとして、それではまずこの番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それではいつもの通り、早速京都これからラジオが毎月、プッシュする京都これからソング略して、これソン、をお届けいたしましょう。で、6月の、これソンは、荒井栄一横浜ホンキトンブルース、これをお聞き、したいと思います。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それでは ゲストコーナーに参りましょう。今月のゲストは番組の初めでご紹介いたしました、笠岡さん山下さんのお二人であります。祭り神輿担ぎの、このクレイジーとでも呼びたい、お二人でありますけれども、さてもうすぐやってくる京都祇園祭りの風物の一つに、この3期の祭り神輿を、祭り神輿がこの町を練り歩くという風物がやってまいります。さて、笠岡さん山下さん、どちらからでもいいんですけれども、自己紹介も含めてですね、この祭りとの関わりのきっかけですかね、これをどちらから、山下さんの方からでも、はい、ね、ちょっと先輩なんですね、祭りに
関して。そうです、ね、年齢はもうだいぶ、はい、あれだいぶ言うたらあれですけど、はい、
じゃ あ、 山下さんの方からどうぞそのあたりお話しください。
はい、
うん、
神輿を、担がしてもらって10年ぐらいになります。いや、今の仕事をさっき紹介した方がいいですね。普段は山下工務店という工務店で、大工の仕事をさせてもらいながら、家に関わった仕事をさせてもらってます。で、神輿自体は祇園祭りで10年あまりちょっと担がしていただいているんですけども。
10年ですか。
はい、
早い。
まあ、今年もあるんで楽しみにしておりますけど。魅力ですね。
何かそういう、祭りの神輿、神輿って決してまあ楽しそうには見てる部分にはあれですけど、実際現場でこう担いでられる、なんであんな重たい、そのね、何重量上げの、あのバーベルですか、
ダンベルですか、
ダンベルのね、あの何十倍何百倍というように我々には思われるような重たいものを担いで、その楽しもう魅力って一体何なんだろうかなっていうですね、それはまあこう秘話も含めて、はい、夢中にさせる、まあ、山下さんのその夢中になってるというかハマってる、うん、あるいはもしかしたらこう、あれだけの人のつながりですか、一周一周その伊勢講とかね、何々講っていうあれがあります、講っていうのその祭りにですね集まってるグループ、はい、そういうそのものをこう見てて僕らは思うんですけども、その辺のことをちょっと紹介します。
まあ一番はやっぱり、うん、人間形成みたいなところを、まあ、1年目に、うんうん、初めて担いで人と関わった時に、うんうん、まあ諸先輩方にこう叱られるというか、怒られるではなくて叱られるというか、そういう感覚で神輿の担ぎ方はもちろん、それ以外に礼儀なんかも、しっかりこう教えてもらったっていう10年経って思いますけどね、はい、
それがやっぱり今あれですね、叱られると怒られるの違いみたいな話をそうされましたけれども、叱るとやっぱ怒るとはどうですか、違うもんですかね。
そうですね、うん、言われたことをすごく記憶してますね、はい、やっぱりね、その礼儀なんかに関してやっぱり心に入ったよなって、その自分で後から思いますね。
やっぱりそういうその人間形成、それが一番やっぱり大きいあれですか。
そうですね、うん、まあ、あと何言うたら、うん、忘れ、それしか神輿のことだけを考えてるっていうのが、うん、たまらなく快感みたいな部分もありますけどね。
それはあれですか、この時期だけじゃなくて一年中、しょっちゅう寝ても覚めても もうい
や僕に関してはそこまでじゃないですね。
やっぱりこの夏、はい、
もう夏が
この時期に近づいてくると、
そうですね、
血は騒ぐみたいな、はい、そういうあれですか。
そんな感じですね。
なるほどね。笠子さんどうですか。なんか関わって山下さん10年というのをおっしゃってたんですが、はい、笠子さんは
僕はまだ7年目になるんですけど、うん、
なるほどなるほど、
まあ、うんうん、小さい頃に自分の親が担いでたっていうのがあって、それでまあ担いでみたいなっていうのを興味から入ったんですけど、まあ僕の場合は1年目から結構いろんなところでいろいろ担がしていただいて、まあ多い年だとやっぱ年間に20回25回とかおみこし担いでるんで、まあ数に言うたら多分
だいぶ先輩ですね。担いだ数は
年間20回とかっていうのは、そしたら祇園祭だけじゃなくて他の、
はい、
他の祭りの際のみこしも担いだね、はい、ああそうですか。
この場合はもう地方も行ったりしてますので。
ああそうですか、はい、なんか祭り受け負い人みたいな、そのあれなんですね。
そこまではないですけど。
ああ、まあね、そうですか。
もうハマったっていうか、まあ初めはもうほんまに重たいし痛いし、うん、でもやっぱなんかね、
うん、
もうまあさっきも将軍言ってたみたいに、うん、
はい、
まあ祭りの時だけは仕事も何も考えずに、
うんうん、あ、なるほど、
ただそれだけっていうのが頭にいっぱいで、それで、うん、まあ、もっと他にもあるし、みんないろいろね、いろんな周りの人から、
うん、なるほど、
うちも担ぎにおいで誘われて、いろんなとこ行かしてもてるんですけど、
うんうんうん、どうあれでしょうね、まあ、あの山下さんの場合はその工務店で山下工務店という日常の制御があって、はい、この、まあ、祇園祭に集中してその時にこう、夢中になるという、はい、これはまあよくあのあれなんです、理解できるんですけども、笠子さんの場合はそのあっちこっちの祭りにこう出稼ぎのようにって給料もらってやってるわけじゃないですよね。だから本当に自分で好きでっていうかボランティアも含めてこう行かれる。そうすると制御はあの誰か奥さんか何かが何かお仕事をされてるっていうことですか、それとも別に、
まあ、今は自分はあのイベント大工の昼間やってまして、はい、ほんで、まあ、終わってから、うん、まあまあ家兼でちょっとバーというか居酒屋というか、
ああそう、
実際お店を、ね、
それどこであるなんですか。やっぱり京都ですか。
そうです、京都の北野天満宮のすぐ近所で、
はい、
吉野酒場っていうお店をやらさせてもらって、
何で
吉野酒場です。
吉野酒場って言うんですか、はい、ああそうですか。とそれはですか、このイベント大工の仕事をされて、はい、夜そこへまた行ってやられるってことですか。そうですか、はい、そうですか。まあ二足わらじを履きながら
そうですね、
そうね、そうすると地方なんか見られたらあれですか、何ヶ月も家開けるっていうみたいな、そんなこともあるんですか。
まあ、何ヶ月とかはないですけど、うん、まあ、まあ 2,3 日っていうのはありますけど、あ、まあ、仕事に限らず、
はい、
まあ、夏でも群馬の方にちょっと一泊で見越し行ったりと
かしますので。ああそうですか、うん、それで、ね、どうする祭りって言ったら、まあ、見越しも我々からしたら、まあ、同じように見えてるんですけども、はい、同じやっぱり共通したものがあるんですか。どこも見越しは一緒ですか。
いや、
やっぱり違いますか。
僕からしたらやっぱ違う、
ね、違うんですか。あ、それは どのあたりで違うというようなことあれですか。なんか僕ら見てるのは祇園祭、
はい、
祇園祭のあの見越しっていうのは3期なんですか、はい、その辺はちょっと紹介を聞いてられる方たちも僕と同じようにみこしのその見え方がどこのみこしも一緒のように見えてあれですけど、3期とも京都の場合だったらやっぱりそれぞれ特色があるんですか。3期
どうなんやろ
まあ名前は違います
ね。名前は違う。まあまあ
三和かシワか錦ですよね。
三和かシワか錦ですか。それなその
神さん
言われなんかあるんですか。
三条通りと四条通りと錦通りですよね。
なるほど通りの。というと今昔はその通りの住民たち中心に担いでたんでしょうね。
そうなんです。
今はもうそれがやっぱり担ぎ手がどんどん あれじゃないんですか。若者がそんなにもおらないっていうこともあって、最近外国人の方なんかもいてるんじゃないですか。
よくやられます
ね、それでね思うんですけど、あれ重さすごいじゃないですか。一機どれぐらいあるんですか、あれ重量。
意識です。
あと2トンとか2トン半とか言われてるね。
錦って、で
2トン半とか、
ね、2トン半ですか。それを大体原則何人であれ担ぐんです。何人っていうか大体あれ皆さん相当な数、周りにはずっとたくさんおられます。実際にこう肩に、神輿の下に入ってられる方っていうんですかね、そういう方正しいかどうか分からない。それ何人ぐらいですかあれ。大体であれなんですけども50とかそんな数ですか。
そんなもんでしょうかね。中にもでも自分が担いでるとこしか見てないんで、
数えたことがないからちょっと分かんないですけど、
僕らまあその分からへんですね。知ってはるとは知ってはるでしょうねちゃんと。
でも少なくとも50や60っていうそんな数ですよね。そうです
ね。
その中でその50人の人がこうずっと一緒じゃないですから、初めから終わりまで、はい、途中で何回もこう変わったりされますよね、はい、その、変わるタイミングみたいなものがものすごく場面ではあうんの呼吸っていうか、それがないとケガしますよねあれ。
そうですね、
入れ替わり方がさちょっとこの始まる前にお話を、お聞きしてた時におっしゃってたように、変わり方っていう変わるタイミング、息の合わせ方、何かこれがものすごく我々を見ていて、一種こうショーっていうか見事にスッと変わるという、これが一つやっぱり入った若者たちが魅力に感じるというか、もう見せられるというか、そういうあれなのかなって。そこで失敗したところでは山下さんの話じゃないですけども、怒られるじゃなくて叱られるという、どうも聞いてた叱られるの中にはなんか教えるということが含まれてるというか、学校の教育現場みたいな、そういうそのあれがふっと感じたんですけどね。ただただ怒りっぱなしというんじゃなくて、叱るっていうのは責任を持ってこう育てるということがニュアンスとして入ってる。そうですね、この辺がちょっとね、神輿の魅力ってこの辺かなって。それからどうも、担いでられる方は皆さんなんか見ててすごい猛者ぞろいという感じがするじゃないですか。一般の市民のこのあれから見てるとですね、なんか相撲取りとかプロレスラーだとか、なんかボクシングだとか武闘派の人たちが中心になって出ないと入れないような雰囲気がありますけれども、
そう見えますけどね。
だからすごく暑いんで、そうだね、
すごく気さくで、
そうですよね。そうですか。だけどやっぱり、こういう中で、笠子さん、ね、その7年、山下さん10年で、その中で大きく自分で、あ、この神輿に関わって変わったなとか、自分で、あ、ここのところは随分ここ変化があったなっていうふうに思われるようなところってあります。神輿かつこの輪に入ることによってね、なんか、あ、これ自分変わったなとか、 それってどうです？
まあ僕なんかはまあ、みこしがなかったら出会ってない人って、いうのを感じるのはやっぱり多いですね。みこしをきっかけに、でまあ普段みこし担いでへんかったら絶対知らへんかったし、仲良くもならへんかったやろっていう人と、つながりを持って、で普段の生活の中で一緒にご飯食べたりお酒飲み交わしたりっていうのがあるっていうのはやっぱり変わりましたね、それだけでも。
なるほどね、はい、祭りがあったから、祭りを通じて関わった、あるいは知った人たち、それはずっと続いてますか、やっぱり。
あ、続いてますね。なるほど。なんか同じ目的を持って何かをした
ってい
うしてるっていう、毎年集まってやるっていうのがやっぱ大きいのかなと思いますけどね。
それは赤澤さんも同じですか。
まあ、そうですね、これでそういう人らがやっぱ今周りにやっぱ数え切れんぐらいやりますんで、まあそれによってまあ祭りの数もありますし、やっぱ、まあここまで頑張ったら、あ、またお祭りやと、まあ楽しみも増えましたし、
なるほど、そうですか。人生のその節目節目に祭りを置いてられるという、あくまで頑張ろうと、あの祭りまでという、あくまで頑張ったら次この祭りだっていうな、なるほどね。一つのまあ加藤さんにしても山下さん、それが一律化になってるという、そこあくまで頑張ろうというような、なるほどね。ですか。いや、それでやっぱりその今の話の中で共通の目的を持つという、それは何ですか。みこしを担ぐという共通目的ですか。そうじゃなくてもっと違う。
いや、そうですね、あの神さんを席に持って担ぐっていう、
ああなるほどなるほど、なるほどね、やっぱり担いでる時にこう体感されてます。体感されるっていうのは、あの、あ、神さんを担いでるという、そのなんか神と自分との一体感みたいな、そういうものはありますか。もうなんかトランス状態になるとか
考えてないですね、ほとんど何も考えてない。
その 無になるということが僕らを見ててそうだと思うんですね。よく、まあ、いろんな人間ってこう欲望だとかいろんな感情をこう出てくる、それがゼロになる、トランス状態って、そうだ、無の状態になれるという、それがあるから、あれだけの重量のものをこう火事場のバカ力っていう言葉ありますけども、うん、あれなんかみんな担いでられる人たちはずっと、普段の自分だってあんだけ力出るかどうかわからないみたいな。
それはある
そうでしょうね、それとあれですか、あれ担がれる前はおみきっていうか、なんかアルコール入ってるんですか。は
入ってますね。入ってます。
挑戦しないとちょっとすぐには感情移入できないでしょうね。
いやでも、
普通やったらあれ本当に担げます、あれだけのああいう、
ね、担いでもう実際うわしんどいなと思って、うわ限界来てるのかなと思った時にはもう後ろから、あの肩を叩かれて、
ああそう
なんかそういうのもすごい、あの普段の生活の中でね、
それも感じるわけやね、見てる人も。
そうですね、で落ちてきたりするんですね、やっぱりあの、みこしが、その時に買われてもう、周りの人が声かけしたりとか、まあ、後ろ自分の後ろの人が見てるんで、でそれもあって肩を叩かれて、でそういう なんていうんですか、助けられるみたいな、その繰り返しなんですね、ずっと。
それがそのあれでね、規則と情って体を見てて、相手の姿を見てて、そのここが変わる時とかっていうのは自然にもう、
そうですね、
このなチェンジしていくという、それが一つのすごい他の組織とはまた違う論理で動いてるっていうのがですね、 理屈じゃなくって体でこう見て感じるという。
そうですね。
なるほどね。そうですか。いやいや、いや、ここでそしたらちょっとあれですね、企画業務祭りのその話をしていただいておりますのでちょっと早いですけれども、わらべ歌と町の音で綴る京都音の祭事記、から祇園囃子をちょっとですね、今日の祭事記、この音楽を聴いてもらえた祇園祭り山鉾連合会の、祇園囃子を少し皆さんにお聞かせしたいと思います。祇園囃子聞きながら、またお話を、続けたいと思うんですけども、先ほどの前半の話の中で神輿3基とおっしゃいましたね。その1基の神輿の中で実際に、まあ、100人200人というその周りを取り囲んでられる人の数っていうのは相当 あれなんですけども、正確には分かりませんが、今おっしゃってたように神輿の下に肩に背負っておられる方が50、60っていう感じの人たちが、今のようにあうんの呼吸でバッと変わったり入れ替わったりっていうふうな、全部が一挙にっていうことはないでしょうけれども、徐々にこの ここが疲れてる、ここが疲れてるなっていうのを第三者のような観察をしていながいてる人がおって、その人がすぐに変われるというような、まあ子でありながら全体としての動きをしてられるっていうのはね、まあ、一種スポーツのチームワークみたいなその形で動いているというお話を大変興味深かったんですけども、大体あれ年齢層ってどうなんですか、大体平均何歳ぐらいなんですか、まあ、もちろん担いでられる人とそれから後ろで、ここ止まれここ曲がれとかっていろいろ指示を出してられる、方それぞれ年齢差あれなんでしょうけれども、大体平均担いでられる方で、現実に失礼です、山下さんいくつですか。
36になります
。36ね。中田子さんは。
僕は44です。
44代、はい、で7年前10年前というわけですが、やっぱり20代後半。
いやでも中にその
まあ10代の方もいますし、
あ、そうですか。
還暦迎えてる人もいるし、超えてる
人もいる。担ぐ人の中に、
超えてる方もいますね。
ああ、そうですか。そうすると、10代ってなったら、高校生ぐらい、中学生無理でしょう。
中学生もいます。
いてるんですか。はい、ああ中学生の方でもその担ぐ。
はい。やりますね。
ああ、そうですか。それはあれですか、本人が希望してっていうか、 あるいは笠子さんのようにお父さんが担いでられてそれを見てっていうような感
そうですね、そのお父さんがしたっていう人の方がやっぱ多いと思うんですよね。
なるほど。他の地方から来てっていうのはありますか？京都外、まあ、あの留学生、外国人留学生の方はまあ別にして、他府県から京都の祇園祭り、その神輿担ぐために来るとか。
祇園祭とか僕はあんま分かんないですけど、その辺は。まあまあ、うん、僕が行ってるところの群馬の方たちは、うんうん、はい、去年と今年と京都までお神輿担ぎに。
担ぎ来るんですか。
はね、あれは来てくれたりしてますし、
はあ、なんかそういう一つの神輿じゃない、四和歌とか三和歌とかおっしゃったそういうそのこうで何か組織グループに加盟してるか会員であるとかそんなこと関係なく誰でも飛び入り参加みたいなことはできるんですか？
はちょっと難しいと思うんですけど、難しいですか。
あれ俺ハッピーみたいなユニオンっていうか、はいはい、あれは全部自前ですか、それともこうのーチームというかそのチームのユニオンみたいなのが貸し出されるというか。
基本貸し出しです、
ね、貸し出しなんですか。うーん、なるほどね。ですからそうすると いきなり飛び込みって言っても数がない
そうです、ね、
ということあるから大体決まってるっていうか、うん、レギュラースタッフっていうのはおるわけね。レギュラーっていうか、
そうですね、まあ、登録を、うん、して自分等の名前と住所としっかり登録して、
で、はい、
5月ぐらいから、
ああそうですか、
集めるっていう感じですよね。
そうするとでもまあ主力は50代ぐらいまでの、かなり前は10代の人から、はい、上は50、60の方もおられるんですか？
やはります。
あ、そうですか。うん、でそういう人たちはやっぱり山さんと同じように20年、30年続いてる人ですか？
そうですね、もう昔からやっぱある人ばかりなんで。
あ、そうなんですか。うん、ね、一番ね、こう今までいろんなことがそれは、ご経験されてきたと思うんですけども、一つ二つお聞きしたいことは、一番苦労したことって、あの苦労したというか自分でね、これ神輿担ぐこのあれに関わられて自分としては一番しんどかったなとか、これは忘れられないなとかいうことですね。それともう一つお聞きしたのは、あんだけのものが、まあ、岸和田のあれ喧嘩祭りみたいなね、よくぞあれで大事故起こらないなみたいな、あれだけの巨体がこう動くわけですよね。まあ、現場の神輿でも一緒ですけども、あ、これは危ないなっていう、なんかこう命の危険というか、そんなことをヒヤッとするようなことを、ご自分だけじゃなくってそういう場に遭遇したとか、そんなことが終わりだったですか？僕らはこうまた見てて、よう順序よく安全に何もことが起こらずにですね、動いてるなっていうだけでも、実にどっかで後ろで統率してる人がおるのかな、何か一つの規則で動いてるのかなっていう思っていたんですけども、今日お話聞いて割とそういったようなことは誰からの縛りもなく、まあ、叱られることはあっても、うんうん、まあ、そういう体罰のようなね、うん、そんなことはなく、そうそう割と自由に、あれが100人200人の人たちがこう群衆と軍団として動いてるみたいなところがあるんですけど、いや、それでもう一回もそういう危険、命の危険を感じたりとかね、自分が変わり損なって、うんうん、まあ、変わってもらえなくて自分の肩が折れるとか、なんかそんな危険も含めてね、なんか危険なことがなかったのかっていうことと、その忘れがたい、うん、これだけはやっぱり今までやった中で、まあ、忘れられないことっていう、そういうことを山下さんどうですか、10年もしてそんな経験は一回もなかったですか？
八坂お帰りの時に、
ああ、
まあ、 危険というか、まあ、危なかったなと思ったのは、うん、あの、うん、石段階段を、南門から入って階段を降りるんですけどね、
うんうんうん、
あの境内行く、
はいはいはいはい、
そこで
南門っていうのはあの石部工事の方が入ってくるんですか。
南門ですね、
はい、はいはいはい、は
い、でその時に階段なんで、うん、みこしをこうゆっくり下ろしていくんですけど、
うん、
もう下に肩入れながら、
はい、
途中でこう かかんともしゃがんでもうい
けない
地面に顔がつくんちゃうのかなっていう時があって、うん、でそれはちょっと怖かったですね自分で。
あ、自分の顔と地面
が。あ、そうですね。
あ、それぐらい下ろすん
です
か。階段やから。
はい、そうなんですよ。
なるほどなるほど。
それは危なかったなと思って、それもまあ、
そういう、
うん、一つありますね。
なるほど、
ね、あと忘れられへんのは、うん、あの仕事が忙しすぎてね、
うん、
一回あの間に合わなかったことがあってね、
うんうん、
でそれで境内に行ったら、
うんうん、
長居をもう外して、
うん、
長居っていうのはあの長い棒ですよね、
は
あ、それを外してあの真ん中の境内に置くんですけど、その時間まで行けへんかったんですね。で発表はもう自分が毎年担いで、多分な8年目ぐらいの時やったと思います、
うん、
初めてやっぱりみこしが担げへんかったっていうのがねショックで、でみんなすごいもう熱気でね、 でも自分だけこう綺麗な発表来ててピカピカで、なんかね涙が本当に出ましたね。なんか
輪に入れなかった悔しさみたいな。
悔しさみたいですね。
なるほどね、
はい、仕事にかまけるっていうか、なんか担ぎへんかったなっていうのが、なんかこれはちょっと違うなってなんか思いましたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。
それは忘れられないですね。
なるほど、それがあるから、なるほど、あのちょっと夢中になるというか、我々から見て何を、うん、この大の男がみこし担ぐということにこの命を懸けてるみたいなことを感じるのかなって言ったら、その入れなかった、輪に入れなかった時のその悔しさというか、なんかそういうことを体験してないってことを、
これも、まあ、自分でもこんなに悲しくなるんやって思ってびっくりしましたけど、
うん、ああそうですか。和香さんどうですか。そうですね
、うん、忘れられへんこと、
はい、
結構あるんですけどね、悪い方が思い出が多い。
ああ一番苦しかったことっていうのはどんなあれがあります。
苦しかったか、
でも見てる観衆が事故に巻き込まれるっていうか、なんか危険になるっていうような場面はあれどうですか。
まあ、そういうのはあんまりないですけどね。まあ、一応おみこしの周りには役員さんがあるんで、こう整理やら何やらいろいろしてられるんで、まあおみこしっていうか担ぎ手の人もやっぱそういうのは注意して見てはるんで。
なるほどね。
でやっぱちゃんと担げへんかった時とか、やっぱなんか何しに来たんやろうなっていう時があるんでね、自分も。
ああ
俺こういう このために来たんじゃないと、ちゃんとやっぱおみこしが好きで担ぎに来てるっていうのに何をしてんやっていうね。
なるほど。
そういう時もありますけどね。
でやっぱり美代さんは全部当然で家を出られてもう発表は来てられるわけですか。現場へ行って着替えるんですか。あれは
そうですね、
来てあの家を出るわけじゃなくてそこにあるわけでね。
そうです。
その現場に行って着替えるわけですか。まあ、いやそれでも山下さんのさっきの話でとすごくなんか分かるような気がして、綺麗な自分だけが綺麗なハッピーでみんなが汗びっしょりでもね、泥まみれとは言わないですけど、そういう、ことの体験の共有ができないことの寂しさとかわびしさっていうのが、来年こそはそうならんようにみたいな、それがあなるほどって、もしかしたら皆さんを夢中にさせるというか、うん、それが普通一般の人はそれは義務に感じるんでしょうけども、実際その輪にはまって体験したらそれが義務ではなくって生きる証みたいな、うん、それで初めて まあ、祭りに参加したっていう実感を持てるんでしょうね、皆さんは我々と違って。なるほど。それで最後に一言ずつ、皆さんこれだけはちょっとね聞きたいなと思ったのは、まあ今一番 のあらゆるところで問題にされている若い人が非常に少なくなってきて、次の世代こういう祭りも含めて次世代につないでいくということの中で、若者がなかなかこう積極的にいろんなことに入ってこないということがもうあちらこちらで言われるわけですよね。でそういう若者たちに向かって、とりわけこのしんどいというふうなイメージが今の若者はねもしかしたら持ってるかもしれないですね。あんな重たいの担ぐのも見るのはいいけれど担ぎに行くのはとんでもないみたいな。だけどそれをお二人の今日のお話を聞いていると、それを超える熱いものが感じられるというですね、体験してみないとわからない。それも含めて若者たちに一言、次の人たちに、皆さん祭りはこんな楽しいんですよみたいな、あれそれともやっぱり、これで生きてるという実感をこう確認できるなんてことは無理かもしれないよとは、いろんなメッセージちょっと一言ずつですね、山下さんの方からどうですか。割と若い人と接する機会もあるじゃないですか。
まあ、まあそうですね、
はい、どうですか。
まあ、単純に神輿自体が、楽しいって言ったらあれですけど、僕の感覚では、まあ、僕は年に1回なんで その神輿に関わったらまあまあ間違いないんちゃうかなと思いますけどね、はい、ぜひぜひ興味ある方は一回見に来てください。
なるほどなるほど。風間さんどうですか。
そうですね、やっぱまあしんどいとか痛いとかね、重たいとかなんか怖そうとか、まあイメージだけだと思うんでね、やっぱ何でもそうですし、一度やってみんとわからんことっていうのはいっぱいあると思うんで、まあそこに自分から担ぎでありですっていう一言さえあればね、ちょっとでも今よりは変わっていけるんちゃうかなと思いますけど。
なるほど、なるほどね。体験してみないとわからない、まずやってみるということ。なるほど。いや今日は、山下さん、笠岡さん、いろいろと貴重なお話、ありがとうございました。また間もなく祇園祭が始まりますけれども、お二人のお姿、それぞれ神輿の名前は何でしたですか。担いでられる神輿は
錦です。
錦っていう、共に錦、
はい、はい、
その錦の神輿が、通りましたら、皆さんぜひお二人が担いでられるので、またお声掛けをしてあげてください。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、6月27日火曜日から7月2日日曜日まで、小島ゆずほ個展愛を映す作家小島ゆずほ、7月4日火曜日から7月16日日曜日まで、コレクティングタイム2017作家マリア・ビル・ソフィー・アランデル公演スイス大使館、7月17日月曜日から7月23日日曜日まで、ポートレートセッション京都2017、7月25日火曜日から7月30日日曜日まで、西安造形大学イラストレーション領域4年生長江宝永ゼミ展、まほろば今ここにしかない色に出会う作家、西安造形大学イラストレーション領域4年生15名。以上、同時代ギャラリーの情報でした。
同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話ファックス 075-256-6155、 オープン時間は12時から19時、最終日は18時までとなっております。続きまして河原町今出川 JALHO 京都画廊の情報です。6月20日火曜日から6月29日木曜日まで、武将絵画展、6人の油絵日本画作家による展示です。7月1日土曜日から7月9日日曜日まで、浅谷博史5期展、7月16日日曜日から7月30日日曜日まで、祇園祭り展、祇園祭りをテーマに染色絵画の作家を展示します。以上、JALHO京都画廊の情報でした。JALHO京都画廊へのお問い合わせは電話番号 075-255-1308、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして東山古川町商店街のアートフォーラム JALHO の情報です。7月1日土曜日から7月13日木曜日まで、京都版画商品展、7月15日土曜日から7月21日金曜日まで、文工房陶芸展、7月26日水曜日から7月30日日曜日まで、イーチューンボク陶芸展。以上、アートフォーラム JALHO の情報でした。アートフォーラム JALHO へのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
今日はいつもと違いまして、制御以外に、この祇園祭りの神輿を担ぐという、の活動と申しますか、これに関わっておられる、お二人の方をお招きいたしました。でお話を聞かせていただいて、いずれも、非常にこれまで不思議に思っていた、どうして大の男がの重たいものを担うというこのことに夢中にさせるのかということが私には大変、不思議なことだったんですが、今日お話をお聞きしていて、なるほどと、お二方が夢中になられるこのいろんな個人的な事情は終わりでしょうけど、共通して言えることは、一つは叱られることのこの大事さっていうのを今日感じました。グループの中には怒るということではなくて、叱るという、そういう中で、一番下の方は10代の、中学生高校生ぐらいの方が担ぎの中にいてるということ、でその方たちが60、70になってもまだ参加してられるというようなことも含めまして、祭りのこの神輿担ぎの中には人間形成の大事なものが、古来からこう引き継がれて永遠と祭りが続いていることの秘密がここにあるんだなということ、それともう一つは、お二方ともそうですけれども、最初は紹介をされたり、あるいは人に勧められたり、あるいは笠岡さんのように、お父さんがなさっているのを幼い頃から見て、それでまずやってみることの大事さみたいなことを体験されて、だんだんとそれが自分の生きていることの、証につながっていっているような、こういうお話を聞いて、大変若い人たちにもう一度、こう体験されるみてはいかがでしょうかというような感じをいたしました。次回放送は7月27日です。ちょうど祇園祭りが盛りと、もう終わりに近づいていることでありますが、ぜひ、近くまで行って、見ていただければと思います。パーソナリティは石田城でした。それではさようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。